パウロが伝道旅行を終えるにあたってミレトスにエフェソの教会の長老たちを呼び寄せて行ったいわゆる決別の説教の今日は後半部分をご一緒に学びたいと思います。25節に、そしてあなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。こういう言葉があります。使徒言行録の著者ルカはパウロが間もなく死を迎えるであろうと、こういうことを前提としてこの記事を書いております。で、したがってあなた方と私はもはやこの地上において再び会うことはない、でそういう、こう緊迫した空気の中でこの別れの言葉というか別れの説教が語られているのであります。私はあなた方の間を巡回して神の国の福音を述べ伝えてきた。で、そういう、こう使徒としての責任を果たし終えた。だから誰の血についても私には責任がない。いわば私はなすべき技を成し終えたから、もはやもうこの地上における責任はなくなった。で、そのようなことをパウロはここで述べております。すべてのことを自分は成し終えた、地上の歩みを自分は歩み終えた。で、こういうふうに神の前に告白をすることができるとするならば、それは本当に素晴らしい人生を生きたというふうに言えるかもしれませんし、あるいは自分が信仰によって生かされ続けてきたということがここで告白されていることにもなるだろうと思います。パウロはその生涯を主に捧げ切った、そういう働き人であったということであります。で、今パウロがこの向かおうとしているエルサレムは、そこには何の希望もないというか、いわば暗闇に向かってパウロはこう旅立っていこうとしているわけであります。そこでエルサレムで何が起きるか、そのことは定かではないけれども、しかしただ投獄と苦難とが待ち受けていることだけは間違いない。彼はこう思ってるわけですね。で、しかしそういう状況の中を貫いて、あの詩篇の詩人の言葉を使うならばですよ、死の影の谷を歩む、そういう、こう歩みを通して神の救いの歴史っていうものはこう前進をしていく。で、こういうことを聖書は私たちに告げていると思うのです。人の目からするならばそこに何ら希望がないように見える。で、しかしそういう状況を通してなお神の救いの計画は進められていくんだ。旧約も新約もそういうことを私たちにこう繰り返し聖書という書物は語っていると思うのです。あえて言うならば、神の計画ってのは苦しみや困難を厭わずに主に従う人々がいるということにおいて実現されていくものだと言ってもいいと思うのです。ですから私たち信仰者の歩みっていうものは、信仰を持ったから何かこの自分の生活が劇的にこう変化して途端にうまくいくようになったとか、あるいはこの世のあらゆる危険からこの救い出されたとか回避されるようになったとか、あるいは何かこう感情的に自分の心が静まったとか、 そういうことでは必ずしもないと思うんです。信仰を持てばそうなるというわけではない。宣教と愛の奉仕、その技のために共に苦難を背負う、そういう決意をすることこそが信仰を持ってこの世で生きていくということとこの結びついているというか、これがまあ信仰者の歩みであるということを聖書は私たちに語りかけていると思うのであります。私たちの教会も大変歴史があり、それなりにこう多くの会員がいて、この日本のこうプロテスタントの教会の中では比較的こう恵まれたというか安定した、そういう教会である、こう言っても間違いはないだろうと思います。先週私は出張させていただいて、全国に私たちの教団の教会1700ほどありますけれども、そこに新しくこう使わされていった、教師たちのこういろんなその現場でのこうご苦労っていうものをこう感じるわけですね。そういう意味では私たちの教会っていうのは本当に恵まれていると思っています。で、今はそういうこう恵まれた安定した教会であるけれども、しかしそれはまあ考えてみれば最初はそうではなかったわけです。で、いわばこの創立当初から本当に福音を信じてそれを受け入れていった人々によって今日の教会があるっていうことをやっぱり言わざるを得ないと思うんですね。人間の目で見るならばそこには本当に大変な苦労があったでしょうし、時には冒険もあったでしょう。さらには大変な決断もやっぱり伴っただろうと思うんです。で、何よりもそういうこう長い歴史の中で礼拝を守ることを大切にするそういうこう礼拝共同体としての教会形成っていうものを目指して歩み続けてきた、そういう歴史であったと思うのです。で、福音ってのはそのようにして進展をしていくわけですし、教会はそのようにしてしかこう形作られていかないと思うのです。小さな教会が最初にスタートしたときにはですよ、このおそらく不平や不満というか、あるいはつぶやきを語るような余裕はなかったであろうとこう思うんですね。例えば、前の教会はこうだったとか、こういろんなこう自己主張をしたり、この教会の在り方の単なる批判者になる前に、それよりも本当にこうむしろ全ての時間も財力も捧げていく、そういう必要性っていうものがあっただろうと思うのです。で、しかしこのそれなりにこの人数が増えて、教会っていう一つのキリストの体でありますけれども、組織が安定していきますと、教会をどうしてもこう傍観者的に見る人っていうのはやっぱり出てくる。で、教会を自らの責任で担うことをしない人たちもまた増えてくるということもあるだろうと思うんです。で、それがやっぱり人の世の常だと思うのです。で、しかし教会は、あるいはキリスト教の歴史っていうものは、聖霊に導かれて伝道と奉仕のために本当にこう苦悩をも喜んで担い続けてくださった人によって進められてきたわけですし、これからもまた同じように進められていくだろうと思うのです。パウロはこの3回にわたる伝道旅行で各地に教会を建てていったわけです。で、その教会の歩みっていうのは、それは決して安易なものではありませんでした。教会に加わるということは、むしろ苦しみを共に担うことを 要求された、そういう歩みであったに違いないと思うのです。でしかしそのことを本当に喜んで担った人たちによって福音が各地に広がっていった。今エルサレムに登っていくパウロであります。でそのパウロを待ち受けているものは投獄や苦難、それ以外の何者でもない。しかし彼はさらなる福音の前進のためにエルサレムへの道を避けることをしないのであります。28節以下にこのパウロの勧告がこう記されていますけれども、まあ、これは同時にパウロの遺言の意味を持った、まあ、そういう言葉だと言えます。私が死を迎えいなくなった後に確実に予想されること、それは教会の中に異端が入り込んでくるということである。その異端から教会を守らなければならない。彼はそういうことをここに進めております。エフェソの教会を守る務めが今パウロからエフェソの教会の長老たちへと移されようとしている。私はもはやエルサレムで死ぬであろう、死を迎えるであろう、残された教会をあなた方自身が守ってほしい。彼はそのことを祈りと力を込めてここで語っているわけです。聖霊はあなた方を群れを守る監督者にしてくださる、こういうふうに彼は言うわけですね。旧約の中には神の民が羊の群れであり、神または神によって任命された指導者が牧者に例えられるということがあるわけですけれども、新約ではキリストや使徒、あるいはその他の教会の指導者たちが教会の牧者である、こういうふうにここで呼ばれているわけです。しかもその教会はここに記されていますように、神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会だとパウロは申しております。神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会で、この部分を古い口語訳聖書では神が御子の血で贖い取られた神の教会を牧させるためにとこう訳していますように、その教会をあなた方は導いていかなければならない。でこういうことをパウロはここで語るわけであります。教会は神が御子イエス・キリストを代価として、すなわち十字架の血によって贖い出された神の教会だとここでパウロは言うわけであります。したがってその教会を牧するために聖霊によって任命される長老や役員の責任、また教会員の責任は誠に重大なものがある、こうパウロは語るわけです。自分が去るときに必ず外からも内からも教会を乱す者が現れてくるだろう、その中であなた方は神の御子の血によって贖い取られたその教会をどのように守り育てていくのか、それがあなたたちの課題である。パウロはこのことを今このミレトスの決別の説教の終わりにですね、心を込めて、あるいは祈りを込めて、しかしまた極めて強い決断を持って語るわけであります。ほぼ1週間ほど留守をさせていただいて、 まあ、先ほど申しましたように教団の新任教師オリエンテーションとそれから新学校の訪問に、まあ、出かけてまいりました。本当にこう伝道の熱い志を持って各地に使わされた伝道者たちのその苦悩と喜びっていうものをこう分かち合い、その働きを共に祈るとともに、また私自身にとってもこの証明と献身の思いっていうものを新たにさせられる良き時を与えられて、帰ってくることができました。まあ、大分駅に着いてからは抗原検査をちゃんと受けて、何も連絡がありませんでしたので大丈夫だと思います。ご心配をおかけしました。このエフェソの教会の将来というのはですね、これはもう本当にこう楽観できるものではなくて、むしろこう暗く悲観的なものであり、パウロがいなくなった後ですよ、残忍な狼たちがあなた方のところに入り込んでくる、そして群れを荒らすことが私には分かっている。パウロはこういうわけですね。私が去った後にとここに書かれていますけど、これはまあ当然パウロが今このエフェソというか小アジアから離れていくっていうことではなくて、この去った後っていう言葉はこれはこの世を去った後という意味であります。私がこの世から去った後、この教会を外からも内からも偽りの福音が揺さぶっていくだろう、羊の群れを食い荒らすそういう教師が出てくるだろうし、偽りの人が出てきたり、そういう激しい戦いの前にあなた方は立たされるだろうとパウロは語るわけです。で、まあ、残念なことですけど、このパウロがこのように述べた通りに、実際にエフェソの教会がそのような困難に直面せざるを得なくなったことを、まあ、歴史の中で、まあ、私たちはこう知っているわけであります。外からはグノーシスというものであるとか、あるいはユダヤ主義者といった異端が教会の中にこう入り込んで、来たわけですし、パウロという指導者を失い勝手な思いを述べる人、あるいは批判だけをする人たちが出てきて、教会がこう混乱に陥っていく。で、まあ、教会は常にそのような戦いと直面しながら、まあ、歩みを進めていかなければならない、まあ、そういう群れでもあるということを聖書は明らかにしているのだろうと思います。で、そこでパウロは長老たちに端的にこう語るわけです。31節の言葉に注目をしたいと思いますが、私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。何が本当で何が誤った思いの中から出てきた言葉であるのか、それを識別しなさい。夜も昼も涙とともにあなた方に伝道し続けてきた私の言葉を思い起こしてください。私がこの教会のために祈り語ってきたことが一体何であるのか、そのことを思い起こしてくださいと、こうパウロは語るわけです。そしてその次の32節以下、これはまあパウロの長い説教の最後のメッセージでありますけれども、パウロはこれからそのようにこう攻撃にさらされる神の教会をどうしようとしているのか、最後にパウロがより頼んだものが 一体何であったのか。パウロは自分が今死を迎えようとしている、そしてそのエフェソの教会には危機が迫っている、教会の秩序を乱し福音の信仰を揺るがすような策動をする者たちが必ず現れてくる、その中で教会が一体どのようにして立っていくのか、そのことをパウロはですね、ここで決してその自分を模範にしていきなさいというふうなことを言ったわけではないんです。彼は極めて端的に、私は今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねますと、こう32節で語るわけです。神と恵みの福音に私はあなた方を委ねて、私はエルサレムに向かい、やがて死を迎えることになるでしょう。これがパウロの最後の言葉であります。パウロも不完全なものに過ぎないわけです。エフェソの教会もまた不完全なものであります。でしかしそれを補って完全なものへと導き正すものがあるとするならば、それは生きて働いていらっしゃる神様ご自身であるわけです。その神の恵みが具現化されたのが神の言葉だというわけです。私は去る、しかし神と神の恵みの言葉は残る。これがこの心を打つパウロのミレトスにおける決別の説教の彼の結論であります。あなた方を導き、あなた方を守り育てていく神の言葉に、私はあなた方を託して委ねて今去っていきます、こう述べているわけですね。神の言葉っていうのは、第一にキリスト者を育ててまいります。そして第二に生徒たちと共に神の御国と永遠の命を受け継がせるものであります。私は神の言葉福音にあなた方を委ねましょうと、さまざまなことが起きるであろうエフェソの教会のことを彼は見通しながら、自分の力や人間的な力ではなくて、神と神の恵みの言葉とにあなた方を委ねます、これが伝道者パウロのいわば生涯を貫いたこの核となる思いであったでしょうし、彼が死を前にしてですよ、最後に人々に語った本当に強い思いだったんだろうと思うのです。最後にパウロはもう一度ですね、自分がエフェソで示した生活態度と模範をこう思い起こさせるわけです。そして勤労と奉仕の生活を長老たちに勧めております。で、しかしそれは自分が何をしてきたかをこの誇るのではなくて、労苦をしながら弱い人々の重荷を担うことが大切であるということを彼はここで述べたいわけです。そしてここに有名な言葉が出てきます。受けるよりは与える方が幸いであるというですね、この言葉で、この言葉は実は福音書の中には一度も出てこないわけです。イエスがこう言われたということですけど、受けるよりは与える方が幸いである。しかしこの言葉は福音書の中には一度たりとも出てきません。この使徒言行録の中に初めて 直接的に主が語られた言葉として、登場する極めて、珍しい要領であります。キリスト者、それは受けるものでありつつ与えるもの、あるいは受けるよりも与えることに喜びを見出していくものなのだ、そういう生活を営むものなのだ。恵みに安住をして、教会が大きくなれば自分は傍観者的にというか、単なるお客様のような存在になってしまうのではなくて、恵みに応えて喜んで本当に生きていくっていうか、自らが主の働き人として時と力を本当に主に捧げ切っていく歩み、それがこれからエフェソの教会に最も求められていることだとパウロはここで告げているのだと思います。パウロがこのエフェソの教会にの人たちに勧めたように、主にあって共に涙と喜びを共有する信仰者の歩みっていうものを私たちもまた続けていくものでありたいと思います。で、そうした愛のロークを共にしていく中で、教会というものは真実に命を得ていくことができる、こう思うのです。残忍な狼が教会の中に入り込んできて、これから群れを荒らすことが私には分かっています。でしかし、私は今神とその神の恵みの言葉とにあなた方を委ねます。このパウロの信仰を深く学びながら、私たちは教会員であるということ、あるいは信仰者であるということの喜びと、また重さというものを深く受け止めたいものだと思います。